URL とはただいま不審者の意味、無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。さあ、というわけで今日からですね、12月師走でございますね。早いもんですね。もう本当にあと1ヶ月でございますけどね。まあ本当にね、今年もいろいろありましたけどね、皆さんいかがだったでしょうかね。はい、またですね、先週の QRL はですね、非常通信のですね訓練ということで、日本災害情報サポートネットワーク、渡辺理事長お話をいろいろお聞きしましてですね、またそれに対するですね、コメントやメールなどいただきまして、皆さんやはり、多く関心があるのかなというのがね伺いましたけどもね。はい、というわけでございます。それでは QRL12 月第1回目お送りしたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-chord.It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
QRV コーナーでございますが、まあ先週はそういうわけでですね、J リーンズの方々にご協力いただきましてですね、通信訓練を行ったんですが、それと合わせてですね、週末でですね、A1 クラブのですね CW のビギナー講習会、これもですね開催されまして、まあすでに番組の方でもですねいろいろと告知をさせていただいてたんですが、まあ当日はですねやはり非常に多くの方に参加をしていただきましてですね、盛況でございました。まあ1日のですね、まあ午前午後挟みまして、セミナーを行ったんでございますがね、まあ特に前半は A1 クラブのですね活動と合わせてですね、A1 クラブのサイトからですねいろいろとこの CW のビギナーの方に参考になるいろんな情報をお伝えし解説をしたというところで、そして午後はですね、いわゆるワークショップ形式でですね、それぞれのグループでそれぞれのレベルのグループに分かれましてですね、CW の体験をしていただいたというわけなんですよね。まあ、私もその中でですね、若干でございますけれどもね、いろんなお話ちょっと皆さんとさせていただきました。本当にね、ありがとうございます。やはり皆さん、CW の場合はですね、符号は覚えてですね、一通り受信などもできるようになったけれど、やはりいざですね電波を出して QS をするというところに至るまでがですね、非常にこれがまた一つ大きな壁でございまして、これをどう、壁を壊してですね、進んでいくかというのところがですね、皆さん悩みどころではないかなというふうに思いますね。やはりこれはもうね、何度も言いますが、もう、勇気を出して QS をするしかないんですよね。まあ、講習の中でもですね、背中を押すためにですね、いろんな、プロジェクトがあるということで、まあ、ビギナー講習会もさることながらですね、A1 クラブではですね、CW デビューのお手伝いというような、試みもやってますので、まあ、こういったものを使うというのも一つ手ですよね。それから心の知れた方とですね、スケジュール QS をして、QS を重ねていき、それを CQ、 いろんな CQ にね応答していくというような流れに進んでいく方もいますけどね、まあ、いろんな形でですね、とにかく599BK でもいいのでね、まずは、電波を出しましょうというところでね、お話が盛り上がっておりましたけどね、まあ、私の場合はですね、ファースト QS はもう CQ 出しましたのでね、はい、実際に自分で CQ 出しましてですね、ド緊張しましたよね、本当にね、応答してきていただいた方も本当コールセンターのもやっとでございましたけど、なんと無謀な音をやったのかなというのがありましたけどね、逆に言うとまあそういう勢いがですね、かなり若い頃だったんでね、度胸もあったんでしょうけどもね、なかなかね、 年を重ねていきますとですね、いろんなことを考えますんでね、なかなか思い切ったこともできないというのがあるんですけどもね、まあ、そこは一つですね、壁を乗り越えるというようなことでですね、勇気を出していただければという感じでございますね。まあ、一回休養するともハードルが半分になってですね、さらにまた低くなってきますんでね、どんどん更新が重なっていけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回の A1 クラブのですね、このビギナー講習会ではだいぶですね、皆さん慣れてこられたと思いますので、またですね CW ビギナー、デビューする方がですねこれで一つまた多くなったのかなというふうにね思いますね。はい、そんなね講習会でございました。はい、そしてですねそのセミナーの中にですね A1 クラブでその CW のキーこれのですね、継承プロジェクト、モールスキー継承プロジェクトというのがありまして、今回のですねセミナーの中でも10台ぐらいでしたかね、電源をですねそれぞれの方にお譲りするという伝承式というかですね、それがございました。まあ、人気のあるキーはですねやはり皆さん希望が多くてですね、じゃんけんなどの抽選になったんですけど、はばかりながら私もですね、キーをですね、欲しいというものがございましてですね、継承させていただこうかということで参加をさせていただきました。でそれぞれどの方がですねどのキーを継承したかというのは、A1 クラブのですね、モールスキー継承プロジェクト、こちらの方でですね、それが出てるんですよね。で、まあ、私がですね、継承させていただいたキーもですね、私の名前を添えてですね、掲示してありますんでね、はい、こんなキーかなんていうのをねご覧いただければと思いますけど、私がですね継承させていただいたキーは、JH-FJ さんね、もう大 OM さんでございましたけどもね、FJ さんがお作りになりました手作りのですねストレートキーなんですよね。これがでこれまたね完成度がものすごく高くてですね、これはぜひ使ってみたいなということで、申し込みをしましてですね、でお作りになりました FJ さんの次にですねお使いになった方がいらっしゃいまして、その次に私ということでね、まあ3代目というかねの継承者ということでございまして、持ち帰りましてからですね、しばし眺めながらですね触っておりましたけどもね、こういったねプロジェクトはいいプロジェクトですよね。まあ、ぜひですね使わなくなったキーとかですね譲りたいなと思いましたらですね、この A1 クラブのですね継承プロジェクトにご参加いただきましてですね、次の方へこのキーを託すというのはこれ非常にいい企画かなというふうにね思いますね。はい、そんなまあいわゆるイベントというかですねセミナーの中でですねこういったこともございましてですね、キーを授かりましたということでねお知らせしておきたいと思います。それとですね、まあ、話題は変わりましてですね、まあ、関東総合通信局、はもうご存知、もちろんご存知だと思いますけどもね、ここのですね神奈川県の三浦にありますとですね監視所、まあ、国際監視所、特に短波帯などをですね、あと衛星ですね、こちらを監視しているところ、ここがですね、開所70周年ということで、その式典にお呼ばれをしましてですね、拝見しに行ってきました。まあ、ここはもう前に一度もですね、お邪魔してですねいろんな施設拝見させていただいたんですけど、まあ、改めてですね拝見をしていろいろとご説明を聞きましてですね、素晴らしいなというふうにね思いました。まあ、ここは本当にねロケーションがいいところで、遠くに、こう海が 見渡せるですね、非常にノイズも少ないですね、まあ、もちろんそういうところでね監視をしているわけなんですけれども、これはクリエイトデザインさんのですね、ログペリアンテナ、大きいアンテナがあったりとかですね、まあ、ワイヤーの T 型アンテナその他がありましてですね、これでまあ短波帯の波を監視していると、また、各バンドのですね衛星バンド、こちらで、衛星の位置監視なども行っているというようなところでございますけどもね、まあ、最近では外国からのですね周波数を逸脱したですね、いろんな無線あるいは放送局などでもですね、国際法規上問題である、その周波数変異があったりとかですね、いろんな、まあ、ものを監視している、まあ、当日もですね、これオーストラリアの放送、ラジオオーストラリアでしょうかね、の放送局と中国系の放送局のですね、監視をされておりましたけどね。で、デモでですね、短波帯の位置情報です。まあ、位置を検索するためのですね、模擬をやっていただいたんですけど、これはもうね、 ほとんどバッチリですね、その大体の特定ができる、そのデュラスシステムでしょうかね、これがございましてね、違法行為があればですね、これはすぐ、これはあの場所は特定できますのでね、これはもう逃げられないという感じでございますね。まあ、最近ではですね、やはり、まあ、アマチュア無線の機械を使ったですね、まあ、28MHz 帯で、まあ、ほぼアマチュアバンド全域でですね、コンディションがいいとですね、まあ、近隣諸国のですね、まあ、漁船と思われる、まあ、船舶からのですね、FM の信号がですね、軒並み出てきたりとかですね、そんな障害もあったりとか、いろいろでございますけどもね、まあ、こんなようなのも最近多いということでございますけどね、まあ、こんなような監視をされているということですね。はい。まあ、最近はですね、受信機もですね、アナログからデジタルに変わりまして、まあ、ほとんどがですね、あのソフトウェアラジオプラス、まあ、アルファというね、機能を使ってですね、それぞれのアンテナ、そして受信機周波数を切り替えてですね、これも全てあの PC の画面で操作しながらですね、観測できるというようなシステムにどんどん変わっておりましてですね、これももう時代の流れでございますよね。非常にあのまあ、昔ながらのですね、アンリスさんとかのですね、アナログの受信機も確かに置いてあるんですけど、ほとんどがですね、サーバー室に、ある、19インチのラックがね、何本も並んでて、その先には、端末の PC があって、それをワッチして監視されてると。まあ、もちろん、周波数を変えたりとかですね、アナログチックに作ってる部分もあるんですけどね、こういったようなところでですね、皆さんが監視しているというような状況でしたね。まあ、それと衛星に関しては、大きな画面にですね、いろいろとこのモニターが出たりするところでございまして、まあ、特にその監視ができるそのエリア、見通しができるですね、この中に、もう最近はですね、日本の衛星プラス諸外国の衛星がですね、所狭しとこう並んでますので、その位置関係とかですね、そういったものがズレがないかどうかとです、そういったところをですね、しっかり監視されているというようなところで、これも非常に興味がありましたね。はい。まあ、開所70周年ということで、三浦市のですね、地元の市長さんはじめですね、いろんな方、そして関東総合通信局長さんなんかもおいでになりましてですね、お祝辞を述べておられましたけども、まあ、こういう皆さん方のですね、努力があってですね、まあ、我々も逆に言うと安心してですね、運用ができるというところでございますからね、違法行為をせずにですね、また発見した場合はですね、報告する義務もございますのでね、まあ、ご存知かと思いますけどね、従って、状況を報告するなどですね、していただきたいなというふうに思いますね。はい。はい、というわけでですね、最近の話題からお伝えをいたしました。楽曲コーナーでございます。今日またね、懐かしい曲でございますね。KC&サンシャインバンド、That's Away ですね。これをお送りしたいなと思いますけどね。まあ、昔、ほとんど訳もわからずですね、まあ、FN、まあ、今は FN かな、をよく聞いてましてですね、アメリカントップ40なんかやってまして、よくかかってましてですね、これをよく聞いておりましたけどもね、まあ、皆さんもね、大体このぐらいの年代の方ですね、大体よく聞いた曲かと思いますけどね、今日はそんな時代からですね、That's Away お送りしたいと思います。
街のシンボル、スカイタワー西東京、リピーターも設置している多目的電波塔は、おなじみ夜間のライトアップで翌日の天気をお知らせしています。併設する貸会議室タワープラザはこの春リニューアルオープン。時間貸し料金制で24時間利用が可能、無料駐車場完備、飲食も可能なので懇親会、展示会、講演会の会場に最適。企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー。地デジアンテナ工事も承っております。今すぐスカイタワー西東京で検索。お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
みんな様のイメールを紹介する 59
コーナーでございます。今回もですね、いろいろとたくさんメールをいただきまして本当にありがとうございます。 で今日はですね、まずは、ですね、局の方のね、メールアドレスの方にお送りいただきました方でございまして、前回お送りしたですね、コミュニティ FM とアマチュア無線局との、まあ、通信訓練ですね、こちらを お聞きしてですね、お聞きいただいて、それのメッセージをいただきました。ありがとうございました。ですね、お名前はですね、古田さんですかね、はい。11月24日の QRL、 あ、前回ですね、楽しませていただきましたということで RS59 を送ります。59ですね。先日の災害を想定した無線の訓練では、キキクラブ局とも更新させていただきましたこともあり、大変実感を持って放送を聞き入っていました。あ、どうもありがとうございます。更新をねしていただいたようでございますね。ありがとうございます。これまでコミュニティ FM 局とアマチュア無線局とはお互いに疎遠な感覚を持っていたところもあるかなと思います、まあ、しかし番組を聞いていて両者がより、絆を強めることができれば、それはアマチュア無線化のみならず、市民やリスナーにとってもきっと役に立つ、役に立たなければならないという使命感を改めて感じました。ありがとうございましたということでございますね。はい。まあコミュニティの FM 放送はですね、まあ、エリアが非常に限定されておりますので、そのエリアの中のですね情報を取り扱うということもになりますのでね、まあ、お住まいの方にとっては非常に濃い内容の情報をお伝えすることも可能でございますので、であとはその情報源をどうするかということでね、それぞれ今、各放送局でですね、いろんな対策を取ってるわけでございますが、その中の一つとしてね、まあ、地域のアマチュア無線局との更新などによってですね得られる情報というのも、これは一つの有効手段ではあるかということでございますね。で、まあ、地域の局が見たままのそのままお伝えいただきますのでね、まあ、最近ですと、まあ無線を使って画像を送ったりとかいろんなことできますのでね、かなり貴重な情報になるのかなという感じでございますよね。それともう一つですね、先週、まあ、そのおいでになったですね渡辺理事長もお話しされていましたけど、まあ、普段からのですね付き合いをしっかりしてですね、まあ、信頼関係を持っていけば、情報もより正確になってですね、放送局としても取り扱いやすくなりますよということで、まあ、それもごもっともでございましてね、まあ、その辺が非常に重要なことなのかなというふうにも思いましたけどもね。はい。まあ、今回ですね、ようやく FM 西東京がですねアマチュア無線局の遮断局を開設しましたので、まあ、これを機にですね、防災、そして防災のみならずですね、いろんな形でですね、まあ、アマチュア無線に関してですね、いろんな形で広めていければいいなというふうにね思っております。どうも古田さん、ありがとうございました。また不備な情報を寄せいただきたいと思います。はい。もう一つですね、この通信訓練で、情報いただいた方がおられます。さいたま市の北さん、どうもいつもありがとうございます。20日の訓練お疲れ様でしたということで、当初は自宅から呼ぼうと思いましたが、コミュニティ FM ということで、また災害時はネット回線が普通になることから、サイマル放送は受信が期待できない。なるほど。で、地元の情報収集を目的ということを考えて、西東京市まで行って歩きながら呼びました。ありがとうございます。20日は天気が良く、普段の運動不足解消にも兼ねて、田無駅まで電車で行き、ID51 を使用して430の FM と D スター、そして FM ラジオ 84.2 を受信しながら、徒歩で、新青梅街道を移動、FM 西東京の前を通過、小平霊園まで行きましたということでございましてね。で、小平霊園からハンディ機で移動しながらでは、基地局の信号が弱まり、場所によっては S メーターが1まで下がるようなところもありましたが、そこで引き返し、歩きながら受信していて、自宅から呼んでいた方が多かったように思いますということでね。そうですね、まあ今回はですね、まあ、地域の、まあ、避難所とですね、FM 西東京の基地局の間、ここの間の通信訓練というのもね、一つの目的で、いろんな方がですね、避難所からハンディ機を持ってですね、交渉していただいたんですけども、それ以外の方もですね、いろんなところから呼んでいただきましてですね、はい、いろんな情報の交換をさせていただいたんですけどもね、はい、まあ、地元の情報を収集するということが目的からすると、 遠くの極東の QSO というよりも参加者を放送エリア内の指定避難所に散らして、無線通話の状況を確認することが必要だと思いましたということでございますけどもね。はい、まあ、今日は今回はですねそんな形でですね、避難所の方へね行かれた方ももちろんいらっしゃったんですけど、遠くの局、遠くの局ですとね、山梨とかですね、江ノ島方面鎌倉方面の方からもね、ご参加いただきましてね、更新をしていただいたんですけどもね、いざという時はそういった遠くの局、またあるいは D スターを使ったですねレピーターで、他エリア等のですね、更新ももちろん可能になりますので、このあたりをですねうまく使い分けるというところではないでしょうかね。もちろんD スターのリピーターもですね、ゲート越えになるとネット回線が生きていればの話でございますからね、そうしない場合にはもう山掛けでの更新になります。西東京はたまたまですね広域のレピーターでございますので、それなりの広いエリアを確保できますので、そしてまたその真下にですね FM 西東京ありますので、こういった意味ではですね非常に好条件なのかなという気がします。災害時のみならずねいろんな形でこのアマチュア無線を使った、情報交換というのはですね、いろんな意味でですね活用できればということでね思っております。どうも北さん本当にね、こちらの方ずっと歩ってきていただいてありがとうございました。ずっと私の方もはですね局出たり入ったりしてましたのでぜひねお立ち寄りいただければよかったなというふうにね思います。中にはですね訪ねてきていただく方もいらっしゃいましたんでね非常にありがたかったんですけどもね、また今後もですねいろんな形で、こういった訓練等を行いますので、またぜひ参加をしていただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。もう一つありますね。これはサイトの方のコメントをいただいた方がおられましたんで、ですね、JQ1SOA さん、いつも拝聴しております。番宣の CM で韓国語のものが流れていますが、できれば文字起こしを頂戴いただけませんでしょうかということで、途中までなんとか聞き取れるのですが学習にもなると思いますのでということでございますけどね。はい、韓国語バージョンね最近番宣で出ておりますけど、これのですね、韓国語で喋ってる方が日本語でですね喋ってる、番宣があるんですけど、それと同じでございますので、そちらをご参考にいただければというふうに思いますね。はい、この外国語バージョンはですね、番宣今後もまた別の言語とかもですね、検討しておりますのでね、また逐次こう入れ替えリニューアルをさせていただきますんでね、またお楽しみいただければというふうにね思います。どうも情報ありがとうございました。
안녕하세요アマチュア無線やってる FMDC 特許毎週木曜日23時30分放送中。ネットがあればサイマル放送で世界中で聞けますよ。マニアックな内容盛りだくさん、これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでお送りいたしました QRL 12月第1回目でございますね。師走でございますけどね、本当にね、早いもんでございますよね。もう今月1ヶ月終わればもう新しい、また年がやってきますけどもね、この時期になりますとですね、QSO パーティーとかね、いろんなこうイベントがね、こういろいろとこう目白押しでございますが、この番組の方でもですね、またですね今年もお年玉プレゼント、もう今年というか来年ですね、はい、年明けに、企画をしております。去年も本当にね、信じられないぐらいたくさんのですね応募がありまして本当にありがたかったんですけど、今年もですね、来年もですねちょっと一発これをやらせていただきますんで、またぜひねご期待いただきたいなというふうに思います。また商品その他もですね今年も盛りだくさんでね、計画したいと思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、そしてですね、またですね今月最後になりますけどもね、今年はですね、日程の関係でですね一番最後がですね、ギリギリで20何日なのかな、4回になると思いますけどね。はい、でまた年始もですね、お正月の期間、特別放送にね、ラジオ局編成になりますんでね、それを避けてですねまた QRL 通常通りですね、木曜日毎週お伝えできると思いますんでね、今月も1ヶ月またぜひね聞いていただきたいと思います。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は
無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド、田無がお送りしました。73 and 88